人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、また会いたくて。
五木寛之さん作詞のテーマ曲歌の旅人をお聴きいただきました。歌は松原健さんでした。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしております。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
いつの間にか3月です。
ねえ、早いですね。
はい、京都からスタートした歌の旅人、山形、熊本、長野、岩手、岡山、新潟、長崎、秋田、高知と旅してまいりまして、今回は被災地でもある宮城県でございます。
はい、
宮城県は東日本大震災の中でも亡くなった方が多いんですよね。
そうですね。ちょうどあれから 2,3 週間経った後に、
はい、
和歌山の方に仕事があって行ってたんですけども、どういうものをそのお送りしようかっていう、地元の紀州の方たちが頭をひねってられてね、それで知り合いの人に電話をかけて、何が欲しいっていう、よくインスタントな食品とかヤグとか、まあ、そういうものだろうというふうに思ってたら、お線香が欲しいって言われたっつってね、何千本か手配してお送りしたというふうに聞きましたけどね、何とも言えない気持ちになりましたね。
本当ですね。まあ各地で被害が多かったんですけど、宮城だけでも亡くなった方が9000人以上、そしてまだ行方不明の方がいらして、行方不明の方合わせると1万5000人ぐらいいらっしゃると聞いて、もう言葉を失いますよね。
いや本当にそうですね。
お線香ですか。
その頃に書いた新聞のエッセイの中で、
はい、
なすすべもなくただおろおろとって書いたんですけども、こういうふうにしよう、ああいうふうにしようなんて、こう気の利いた提言のできるような状態じゃなくて、もうこっちが気が動転してるもんですから、もう本当になすすべもなくただおろおろと日を過ごした大震災の時期でしたね。
本当に何て言ったらいいか、言葉を失うっていうのはこういうことなんだなと思いました。被災地で宮城県の山本町って福島に近いとこと、先日は深夜便の講演会で多賀城市に行ってきたところなんですよ。
そうですか。
で、津波の来たところ、本当に根こそぎ家の土台しか残っていない、まるっきり無になるんですよね。
須磨さんもそこへ立ってご覧になった、
ね。はい、もう言葉を失って動けなくなるっていう感覚でしょうかね。
まあ、そういう中でも人間は生きていかなきゃいけないんでね、
はい、
その中で例えば自分のその敗戦の後のことを振り返ってみると、本当に衝動の中でやっぱりいろんな歌に励まされたり慰められたりした経験がありますから、今日のような番組を聞いてらっしゃる方もね、中には ちょっとでもこう心の立ち直りのよすがになればっていう気持ちで今夜はマイクに向かってます。
はい、もともとパワーのある地域ですから、うん、特に宮城は東北6県の中でも人口も一番多いし、はい、中心地とも言える県ですよね。
そうですね、まあ、北の都って言いますけども本当にそうなんですね。まあ、少年時代にっていうか、まあ、高校生の頃に高校卒業したらどこかの大学へ何とかしていきたいっていうふうにこう思った時に、私立は月謝が高いんでやっぱり国立大学へ行きたいなと思ってね、いろんなところ北の方から札幌とかいろいろ考えたんですが、東北大学っていうのは一つの憧れでしたね。
はい、
森の都とかね、そういうあのキャッチフレーズがあまりにもこう印象的だったんで、夢ありましたけど、なんか数学もあって難しそうなんでと諦めたんですけどね。
帝大ですよね、
旧帝大ですね。
旧帝大ですよね、はい、
学問の府として、東北の中ではやっぱり群を抜いて大きな、業績っていうか実績を上げた、
はい、
ところですし、一つのやはり日本の北の中心地としての要の重さのあるそういう土地だと思います、
は
い、
そうですね。多賀城に行って国府跡というところを見てきたんですけれども、うん、その政府の出先機関があったところっていうことですもんね、はい、やっぱり中心なんでしょうね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
それはもう昔からそうだったっていうことで、うん、まあ本当にこちらも名物はあるわ、さまざまな方が出てらっしゃる、
ね、いやいや本当に特に宮城県も仙台を中心として、
はい、
ちょっといろいろ一口では言えないぐらいの幅の広い奥行きのあるところですからね、
はい、
今日は本当にその一端をちょっとこう、かじらせてもらうくらいのことだろうと思いますけども、
はい、その土地が歌になってもいますけれど、まあ宮城というと真ん中に仙台がありますが、
はい、
青葉城恋歌、これを聞くと仙台を思い出しますねまず青葉城恋歌からお聞きいただきましょう。作詞星間船一、作曲佐藤宗幸、佐藤宗幸さんの歌で青葉城恋歌です。
広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らず、早瀬踊る光に揺れていた君の瞳、時は巡りまた夏が来て、あの日と同じ流れの岸、瀬尾とゆかしき森の都、あの人はもういない、七夕の飾りは揺れて、思い出は帰らず、夜空輝く星に願いを込めた君のささやき、時は巡りまた夏が来て、あの日と同じ七夕祭り、外れさやけき森の都、あの人はもういない、
青葉城恋歌、佐藤宗幸さんでした。
佐藤さんのこの歌声も気持ちがいいけれども、
はい、
この歌詞は一般から公募したものらしいんですけども、すごい名キャッチフレーズがいっぱい入ってるんですよね。
あの
本当にキャッチコピーの塊と言っていいぐらいに、ですから、まあ、戦後の歌で先代を代表するっていうのはもっとあるだろうっていう人もいるかもしれないけど、やっぱりここへ落ち着くというか、これから先もずっと歌い継がれていく歌なんじゃないかと思います ね。
そうですね。ゆったりとした時の流れを感じる歌ですよね。やっぱり仙台平野は広いですから、豊かな土地とも言えますよね。
佐藤さんに以前金沢で小さな集まりやった時にゲストで来ていただいたことがあるんですけどね、やっぱりこう生でね、こういう歌っていうのを聞くと、
はい、
ちょっと普通のこの録音で聞くのと違うまた味わいがあってね、その都度少しずつ違うなっていう感じがとても良かったですね。
なかなかお茶目な方ですよね、はいはいはい、佐藤宗幸さんってね。仙台は七夕も有名ですし、
はい、
やっぱり東北の中心だけあってさまざま話題になることが、多いような気がするんですけど、
ね、それはもう政治経済全てにわたって文化ひっくるめて、やっぱり大きな、ですから日本がもしもその一つの州単位の連合圏になったりするときには、やっぱり仙台っていうのは非常に大きな位置を占める都でしょうね。
やっぱり都なんですね。歴史の本見てましたら、弥生文化の遺跡もすごくたくさんあるということが書いてありましたし、坂の上の田村麻呂の遠征でこちらに来て、で国府が置かれてと、以来ずっと歴史がありますよね。やっぱり伊達政宗ですかね、一番は。
それはもう私ども子供の頃から講談本なんかで独眼竜政宗っていう名前はね、もう耳に馴染んでますから、どうしても伊達ってっていうか男伊達とか、
はい、
それからまあ伊達なとか、そういうその形容詞にもなるくらいのそういう人物でしたから、やっぱり影響力大きいですよね。
そうですよね。その土地を作り込んできた人でもあるってことですよね、戦いだけでなく。
それとやはり日本人の間に名前が親しまれてるっていうことでは、やっぱりとびきりの方ですね、は
い、本当にそうですね。そういった気質みたいなものはその土地に残ってますでしょうかね。
あると思います。じっくりとこう深みがあって、それで私はまあ九州の人間ですから、九州の人間っていうのはどちらかっていうとこう陽気で速攻っていうか反応が早いんですけども、自分で反省するんですが、やっぱりちょっともうちょっと落ち着いた方がいいかなっていうふうに思うんですね。で昔、もう随分昔のことですけども、仙台の東北福祉大学っていう大学に呼ばれて話をしに行ったことがあるんです。でそこでフランクルっていう人 の夜と霧っていうアウシュビッツの体験記の話をしたんですが、ありがとうございましたと言って終わって帰るときに、ほとんどパラパラっとぐらいしか学生たちの間から拍手がなかったんで、いや全然今日は失敗だったかな、自分の話が全然通じなかったのかなっていうふうにこうじくじたる思いで帰ったんですね。ところがそれから1週間10日1ヶ月というふうに経つに従って、その時聞いてくださった学生さんたちから手紙がねポツリポツリと届くようになってきたんですよ。それで本当になんかこう席を立てないほど衝撃を受けたとかね、いろんなことだったらもうちょっとその時手叩いてくればいいのにっていうふうに思ったりしたんですけど、反応がねじっくりと深いんですね。
なるほど、
ええ、
だからその時こう
反射的に
いい
調子よく叩くってんじゃなくて、じっくり考えた上で、いやあの時のあの話のあの部分というのはじゃあ原作も読んでみようってんで、それで読んでみて、そして自分の感想をしっかりとこう書き留めて送ってくださる学生さんたちがいたんで、はあなるほどね、重いけど深いなっていう、そういう感じがしましたね。
じっくり型の、
まあ、博多なんかはね、私が福岡の人間ですから行っても構わないけども、出ただけでね手叩いたり何も話してないところから笑ったりする人もいるんですけどね、それでいやーこの間の公演良かったですねって言われて、どんな話しましたっけって、いやもう忘れたけどねっていう忘れたばってん、よかったよって、こんな風なそういうところもあるんですが、それと正反対の、本当にしっかりとこう受け止めてじっくりとこうそれについて返してきてくれるという、そういう独特の気質を 改めて感じましたね。
それが宮城県の方の、
まあ東北全体という雰囲気かもしれませんね。
うん、
北の方の気質といいますか、
あの県民性ってあまり聞いたことがなくて、
今はね県で分かれてるでしょ、
はい、
でも昔は藩でしたからね。
なるほど。
廃藩置県という明治の時の大政策でこういう割り振られたわけですから、藩民性というかね、
あ、確かに
そういうものがあるみたいですね。
なんか好奇心旺盛な方が多いと書いてあるものがありました。
あ、そうですか、
うん、本当かどうかはちょっとわからないんですけれど、でも確かにそういう気持ちがあるからじっくり聞いて、本当に自分は何を感じたんだろうってまず反芻してからお手紙を書かれたってことかもしれませんね。
いや、もう本当にねちょっと感動しましたよ。
ねえ、と出身人物なんですが彫刻家の佐藤忠良さんがこちらなんですね、はい、あと作家では志賀直哉さん、辺見雄さん、お二人とも石巻です、ね、
あ、辺見雄さんなんかはね一家言持ったジャーナリストで、まあ、評論家ですけども、ずっとこう不屈の闘志でもって一筋にこう自分の信じるところを歩いてるっていう、そういう感じのする方で ね、なるほどと思いますね。
あと若い方が随分出てきていて、恩田陸さんとか熊谷達也さん、それから佐伯和美さん、はい、仙台ですね。
今の文芸ジャーナリズムの花形ですよね。
やっぱりそういった作家さんを生み出す土地柄でもあるってことですね。あと詩人で言うと土井万水、
まあ、はい、一枚看板ですけど、ちょっと調べてみたんですけども、はい、その土井万水さんっていうのは本当に工場の月の、まあ、作者としてね、
はい、
一世を風靡してるっていうか、我々子供の頃から名前はよく知ってるんですが、なかなかね、じゃあ他にどんなものがあったかっていうふうにちょっとこうすぐに出てこないんですよ。経歴っていうかそういうものを見てみると、土井さんっていうのは英文学者としてね、学者として大変な方だったみたいですね、はい、ですからたまたまああいう工場の月のような詩も作曲家の曲と相まって大ヒットしたというのかもしれません、
はい、それでももう本当に有名で、
あの旧制高校とか大学の校歌とか寮歌とか、
うん、
そういうものをたくさんお書きになってるようですね、
あと歌詞でいうとフランク永井さんが、
はい、あの仙台にも米軍のキャンプがありましたから、ジャズとかね、その辺も意外にこの宮城県仙台あたりには根付いてるところがあるんですね。
なるほどね。
新しい音楽、
まだまだ他の方も出てらっしゃるけど、そろそろ歌を聴いていただこうと思います、はいはい、フランク永井さんの歌でお前にという、これもいい曲ですよね、
よくあのカラオケで歌う人がいますけど、
そうですね作詞岩谷時子、作曲吉田忠、吉田夫妻の仲睦まじさを岩谷さんが表現したんだそうです、お前に、フランク永井さんです。
そばにいてくれるだけでいい、黙っていてもいいんだよ、僕のほころび脱げるのは同じ心の傷を持つお前の他に誰もない、そばにいてくれるだけでいい、そばにいてくれるだけでいい、泣きたい時もここで泣け、涙を拭くのは僕だから、同じ喜び知る者は お前の他に誰もない」「そばにいてくれるだけでいい」
お前に、フランク永井さんでした。
いやー、こうして見ると、大変な歌い手さんでしたね。
そうですね、
フランク永井って、まあ、名前から言ってもそうですけども、普通の流行歌歌謡曲の他にジャズとかそういう新しいアメリカの音楽の、まあ、センスっていうか、そういうものがこうフランクさんの歌の中には流れ込んでるんで、
はい、
その辺がすごく新鮮な気がしましたね。
フランク永井は低音の魅力
有楽町で会いましょうとかね、そうそうそう、日銀座駅前とか、はい、もうたくさんの名曲がありましたけども、
はい、
公園の魔術師っていうのがあって、すごい昔好きでしたね。
あの歌だけでなくね、あの宮城県はさまざまな食材があるんですが、
はい、
キャッチフレーズが食材王国宮城なんだそうですけれど、
あ、なるほど、
いつきさんはどんな食べ物を思い浮かべますか？
これは仙台そのものではないんですけど、三陸の方からたまたま届いたっていう新鮮なホヤ、
はい、
あれを食べた時はびっくりしましたねこんなに美味しいものがあるのかと思って、
はい、
まあもちろんもう いろんなそういう海の幸、山の幸っていうのは仙台にはいくらでもありますけども、ちょっと変わった食べ物でやっぱりそのホヤは印象に残ってますね、
はい。私も牡蠣はよく知ってたんです、
はいはい、
で仙台の牡蠣か宮城の牡蠣って有名ですけど、でも初めて生のホヤを食べたのは私も宮城でした、
うん、
あ、そうですか美味しくてびっくりしました。
まあ駅に行きますとね、牛タン弁当とか、
はい、
まあ、いろいろ有名ですよね。笹かまとかね、
そうですね、
昔からそうなんですけども、うん、やっぱりそういう加工したものと同時に海から新鮮なものがこう入ってくる大きな町っていう、その辺は仙台のやっぱり魅力の一つだと思いますね。
本当にそうですね、海のものもあるし、それから陸のものも名物としてあるということで、その牛タンを考え出すっていうその力ね、その牛タンちょっと筋を入れてコリコリ感を楽しむようなのを考え出したのが宮城の方ということですよね。
そうなんですか。
それから冷やし中華も発祥が仙台なんだそうで、
僕は盛岡だと思ってたけども、
違うんですよ、
仙台なんですか、
うん、それが温かい、まあ、中華の、
あ、そうか、盛岡は冷麺ですね。
冷麺です、あちら。
冷やし中華。
冷やし中華。
あ、もう夏になると思い出すっていう歌は、
は
い、
これは本場の中国にはなくて日本で生み出されたものらしいんですけれど、うん、発祥が仙台だそうですか。
いや、もう季節の食べ物として定着してますからね、冷やし中華のない夏なんて考えられない
本当ですね。その発祥の店って書いてある看板がありますよ、その店行くと。つまり知恵があるっていうか、工夫するっていう土地なんでしょうね。仙台駄菓子も有名ですね。
もちろんお茶の盛んなとことか、それから武家文化って言いますか、そういうものが深いところは必ずお茶とお菓子というのがね、はい、松江とか金沢とかみんなそうですけども、京都とか、はい、やっぱり北の都だけあります、
はい、それが普通 そのお茶のお菓子っていうとちょっと品のいいお菓子が多いのに、うん、仙台は駄菓子で売り出してるってところが面白い。
そうなんですか。
そうなんです、駄菓子として混ぜてわざと駄菓子とかってその銘打って売ってるっていうか、そこがすごく面白いなっていつも思うんですよね、
うん、
これは駄菓子ですと、
うん、
普通は隠しますでしょ、うん、駄菓子の場合ちょっと良さそうに見せるとか
まあちょっとレトロな感覚があって最近はいいのかもしれませんね。
そうかもしれませんね、
うん、
あと気仙沼がフカヒレ で、
あ、これはもうね、アジア全体に対して気仙沼の名産ですからね。
そうですね、うん、今回震災でね随分被害を受けてて、うん、大丈夫かな、早く復活してほしいなって思ってるんですけれどもね、うん、はい、こけしあたりはどうですか。あまり鳴子とか遠かったとかありますけれど、
昔風間さんっていう、風間寛さんっていう挿絵を描いていただいた方とご一緒に取材に行った時に、
はい、
そのこけしの里とかね、 たくさん回りました。で、古い古い昔のその歴史の中にある木地師とかですね、そういうあの山の民のその木の文化っていうか、そういうものの伝統をずっと引いてる細工ですから、あのその中にただこう土産地元の名産っていうだけではない、いろんなこう古い歴史とか、それにまつわる物語とか実はあるんですね。話をしだすときりがないんで、普通はこう温泉の名物みたいな感じですけど、そうだけでもなさそうですね。
あ、そうなんですか。
ろくろを回したりね、それからそういう山々をずっとこう良質の木を求めて移動放浪する人々の歴史だとか、それはこけしは大変興味のあるところですけどね。
そうですか、はあ、やっぱりどこの土地を取り上げてもいろんな深い話がありますね。ではそれを思いながら一曲皆さんに聞いていただこうと思います、はい、あの栗原市出身の南蘭坊さん、
ああ
やっぱり宮城県出身なんですね。
宮城県出身ですね、はい、僕もあの南蘭坊さんの歌大好きでよく昔はリクエストしてたもんなんですけども、今日は何を、
はい、白いフリージャの匂う夕べに、フリージャじゃなくてフリージャって書いてありましたね、
これはいい歌ですね、はい、
ではお聞きください。作詞作曲歌、南蘭坊さん、白いフリージャの匂う夕べに。
白いフリージャの匂う君はまだ夢を見ている少女のようだ。柔らかにうねる喜び、指を絡めたまま
白いフリージャの匂う夕べに、南蘭坊さんでした。
どこかこうプロの歌い手さんというよりは普通の人が歌を歌ってるっていう、そういう生活感のある歌声がとてもいいですね、
はい、
僕は南さんの歌大好きですね、
はい、なんか胸にジーンと届きますね。今青葉城恋歌を前に、白いフリージャの匂う夕べに、みんなどこかロマンチックですね。
そうですね、それと同時にね、なんかちょっと普通 あのプロ歌手っていうところからちょっとこう外れてるような、そういう雰囲気があって、そこがなんか独特の感じがしますね。
脚本家監督さんとかそういう系統の方も随分たくさん宮城県出身で出てらして、
はい、
若松浩二さん、
あ、若松さんは宮城県なんですね、はい、なんかこう一徹のところがらしい感じがしますね。
そうですか、
岩井俊二さんとか、
岩井俊二さんもそうです、
う
ん、あと工藤官九郎さん、ユニークですよね、
はいはい、
あの方も宮城ですね。
他にはどんな方が、
はい、あと秋山千恵子さん、
あ、
梅原武さん、
梅原さんもご縁があったって言ってましたね。
梅原さんは仙台生まれて育ったのはどうも愛知のようなんですね。
名古屋の方に縁があったというふうにおっしゃったんですけど、
梅原さんとも接点はありますか。
梅原さんとご一緒に本出してますから。
あ、そうか、あ、宗教の話とか大変詳しい五木さんもそうですし、
もうかなり古くから付き合いがありましてね、
はい、
京都の方では時々お目にかかることがありますけれども。
でもどっちかっていうと型破りな学者さんですよね。
そうですね。他は、
はい、あとですね、漫画家の石ノ森章太郎さん。
ああ、これはなかなか、はい、
こういった出身の方々をお名前ずらーっとこう並べるとどんなことを思われますか。
高知に比べると、まだちょっとね、つかみにくいところがあるんですけどね。
では音楽を聴いていただきながらその辺を考えていただこうかなと思います。作詞土井万水、仙台出身の土井万水、作曲滝廉太郎、工場の月をお聴きください。歌は日本合唱協会です。工場の月、日本合唱協会の皆さんの歌でお聴きいただきました。工場の月を聴いていただきましたけれども、歌の関係で言いますとね、
はい、
先ほどご紹介したフランク永井さん、歌手として活躍されました。あとボニージャックスの西脇久夫さん、塩釜出身 で南蘭坊さんが栗原市で、はい、稲垣純一さんとか、ハウンドドッグの大友康平さん、あと森久美子さんが、そうなんですね、こちらの宮城出身。あと俳優で菅原文太さん。
ああ、そういえば宮城のお米のコマーシャルかなんかもやりになってましたね。そのご縁なんですね。
あとゆりとおるさんとか、鈴木京香さん、
はいはい、
それから中村雅俊さん。
鈴木さんも中村さんも両方とも僕の原作の映像化の時に、役を演じてくれましたけどね。
そう、中村雅俊さん確か東賀でしたっけ、
はい、
ね、主役をされて、
石原裕次郎さんとね、共演して、
で相手役の井倉淳子さん、今奥様ですもんね、
はいはい、その時のね
、
ヒーローとヒロイン
ですよね。
中村さん、時たま新幹線とかそういうとこでパッタリ会うと、もう気軽に声かけて、向こうの方からね、声かけてくださってね、なんかこう出没でスターっていうか、そういう人に、珍しい実直なね、
はい、
人柄でいつも感心しますけどね。
バンカラで最初下駄履いてた記憶がありますけど、
うんと挑発じゃなかった昔
は。そうですそうです、はい、はい、
歌うまいですよね。
そうなんですね、
ヒット曲がたくさんありますよ、
はい、俳優さんだけでなく歌でも活躍されてます、うん、触れ合いという歌、
はい、
これをお聞きいただきましょう。女川町出身で被災地でね生まれられたと聞いてますが、作詞山川圭介、作曲泉拓、触れ合い、歌は中村雅俊さんです。
悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時そばにいて、肩を抱いてほしいと、慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人は皆一人では生きてゆけないものだから、虚しさに悩む日はあの人を誘いたい、一言も語らずに同じ歌歌おうと、何気ない心の触れ合いが幸せを連れて、一人では生きてゆけないものだから。
ふれあい、中村雅俊さんでした。
こうして聞いてると南乱暴さんにしても、それから中村さんの今の歌にしてもね、いい意味でのアマチュアっぽさっていうか、それが非常に心に訴えかけるところが強いんですね。特にまあこの歌の場合にはね、人はみんな一人では生きていけないものだからっていう最後の決めのセリフが、今でもやっぱりちょっとこう胸にじんときますね。
本当にそうですね。特にこの東日本大震災の後、それを実感いたしましたね。
まあ仙台は大都会ですし、宮城県も大きな県ですからね、歴史もあり伝統もある。なかなか我々がこう外側から見て、ああだこうだっていうのは本当にこう氷山の一角をちょっとかじるようなもんでね、短くまとめることはできないのは逆にその宮城や仙台の大きさゆえなんでしょうね。
はい、確かに様々なものがあり、様々な人が住み、そして今被災したところから立ち上がろうとしている方々、一生懸命生きてらっしゃる土地なんでしょうね。
だと思いますね。これからどんな風にね、また明日へのその展望が開けてくるのかっていうのは、本当に遠くから見てるだけではなくて、自分たちの問題として東北のこれからの動きっていうのは、この日本列島全体の動きを左右するぐらい大きなものだというふうにつくづく思いますね。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
歌の旅人、今回は宮城県でした。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま、時は 流れた。あの店の古い椅子に座りたい。ガラス越しに海を見ていた。君にまた会いたくて。